コムタコタンとコミヤミフです。
ムタンとムでございます。
どうだとくぜ。
はい。
さあ今週はね、
さあ
解散を発表しましたビートクルセイダーズに関して、
うん、はいはい。
まあおそらくポッドキャストでここだけなんじゃないですか。そんなビークル解散についてこんなに語ってるのは。
そうですよね。
ここまで濃く話せる番組ないでしょうからね。
まあもっとメンバーがいるわけですからね。語っていこうと、はいはいはい、いうことなんですけども、
うん、
まあじゃあUMUのその在籍時に、
はいはいはい。
まあ、こんなことがあったよとかね、
うん、まあ、いい思い出もいっぱいあるわけでしょ、
まあ、いい思い出ももちろんあると思います
から。やっぱそうだね、やっぱその22、3かに入って、うん、ちょうどもう本当にあの皆さんが就職するときにバンドで、うん、食事をさせていただける
誰なんですか普通に話せよそのあの一番普通に話していいという場で何なんですよ。僕インタビューアーじゃないです。別に普通に話せばいいです
。使い慣れない
子供、まあ、23からねバンドで、うん、あの食べていってますけれども、はい、食べていくようになったわけですけど、それがやっぱりきっかけはビークルじゃないですか、
はい。でまあ、ビークルでもやってた時って多少バイトしたわけでしょ。
ね、初めの方はちょっとやってたね、おもちゃ屋さん。それこそ1年ぐらいかな。
あ、その子本当にビークルだけだった。
2年ぐらい、うん、そっからあとはビークルだけ。
へ
え、うん。でまあそういういろいろ経験できる時期にしといた方がいい時期にいろんな経験ができたのはやっぱ良かったですよね。
ほうほうほう。
だから海外ツアーとかライブで今行けって言われても体力的なものとかも含めてちょっと辛かったりもするじゃないですか。
なるほど。
そういうのを2回やっぱアメリカとオーストラリアにツアー行ったりとかできたりとか、まあなんかこう売れてく様ってあるんじゃないですか、バンド。あれの中になんか一瞬でもいたってことは結構後々はいい経験だなとは思いますよね。
そうだね、そうだね。だ
なんかあれってなんかさ、
まだ映像が一度も味わったことない感覚ですよね。
そうだね、大きくなってく
る、だんだん大きくなって、いろんなことがこう大きくなってくるっていう、
すごい不思議な感じ。ユウヒもそうかも。ホフがさ、でっかくなっていくときってさ、
いやー、ホフがでっかくなっていくときと、うん、コムゾウがずっと変わらないこの5年間と、うん、両方不思議ですよ。あの、ホフがでかくなったときも不思議だったけど、うん、コムゾウがずっと変わらないのも、これなんで変わらないんだろう、これと思いながら。
両方知ってる男。
両方
知ってる男。
これ変わんねえなーっていうのも不思議ですけどね。
ねえ。だそういうのもね、うん、若いときに経験できたのはね、まあ、よかったなと思うし。
そうだね、
うん、その昨日ちょっと日高さんの悪いところをいろいろと言ってしまいましたけれども、
はい、そんなに言ってない
そこまで言ってないが、まあ、はい、でもその要は喧嘩の理由になった部分とかはやっぱ、まあ
ね、
あの向こうにもあるんじゃない
か
っていうのもあるし、
ただ俺がキーボード倒しただけじゃねえぞと、
うん、そうやめるにはやっぱそれなりの理由があったん
や
ろと、
まあ、でもそのさ、うん、きっかけがやっぱUMUのダイブだったわけじゃん、はいはい、きっかけという意味ではね、
はいはいはいはい。
でこの間いちくんがダイブしてまた全然どうしようもない終わり方をしてるじゃない、
はい、
一つの時代が終わってるじゃないですか。やっぱダイブってね、一つの時代終わらせるっていう、
そうだね、ダイブはね締めるね、
締めますね、
時代をね、
うん、俺だってほら去年の年末ね、うん、大晦日に、ほらカウントダウンジャパンで DJ でダイブして、
ゆうひくんがダイブしたんだ
っけ。まあ、ダイブじゃないんだけど、ダイブと当たる行為をね、うん、要はダーン飛び込んだわけじゃないけど、うん、客の上に乗ってって、
うん、
それで、うん、本当に帰ってくる瞬間に、うん、6キロの人にこう手をこう救い出されてね、うん、客席が救い出された時の、うん、その目を見て、あ、うん、終わったな、一つの時代かと思った
なんかどういう目をしてたの
いや、あそこいや絶対やっちゃいけないんだよ、ダイブとか。
ああ、そうなんだ。
で俺はダイブとかしないじゃん、根本的に。大きいしね、根本的にしたいんですよ。でも大きいじゃないですか、
ね、ちょっと迷惑だよね、
迷惑じゃない。で俺はやっぱそういう他人の迷惑ってすごい考える他人から迷惑がられたら嫌だなっていうのをなるだけ、ほら、あの年取っておむつとかをね、ちゃんと自分でおむつしてとか生活したわけ、他人に迷惑かけたくないわけですよ、年取ってもね、介護とかされたくないんですよ。介護されるぐらいなら死にたいんですよ、僕は。
おお、言ったね
っていうぐらい人に迷惑かけたくないから、ダイブしなかったんだけど、その時はもうあまりにピースな雰囲気で、行っちゃおうかっていう感じだった。で、行ったら喜ぶだろうなって、これも別によかれですよ。で、お客さんの上にこう乗っかってね、なんていうんですか、ああいうの、まあ、乗っかって持ち上げられ
る、
スイム的なね、
泳いでると。
なって、まあ、これ良かったなという感じで、で、客席に戻る、その、救い上げられる時に、そのスタッフの目を見て、あ、やべ、行けなかったんだっていうのははっきり分かった
そんなに、キリッとした目をしてたの、
あ、やっちゃったね、小宮山さんっていう目を確実にしてた。
知ってるはずなのにね、
知ってるはずなのにねみたいな、楽屋にも書いてあったよねみたいな、その瞬間に、あ、そういえばそうだ、楽屋に張り紙でライブ等の禁止でやった場合出場もうできんですって書いてあったの。で、あっって思って、もう帰ったらもう楽屋、うん、もうスーッとしてる、次の DJ とかも含め全員スーッとしてる、
やっちゃった、やっちゃったよ
あーやっちゃったねみたいになって、
もう二度と出られない
よ、もう二度と出られないよみたいなそれでもうすぐマネージャーも謝りに行って、うんうん、で、まあ、俺もそのスタッフの人いたから、すいません全然俺考えてなくて、うんうんうんうん、だから、あーでも
やっちゃったものはやっちゃった、
みたいなって
1個許すと前例ができちゃって、
そうで、もうちなみに、うん、DJ でライブされた方は初めてです、うん、
あ、
この長い
ライブではいたんだ、
ライブでは多少いて、うん、でもちろんじゃあ1年間できんとか、ね、いろいろあったんだろうけど、うん、DJ でライブした人初めてです、
お
ー、あらーやっちゃったなと思いながら、もう最悪の年越しでした、気分的に。その後俺朝の1時ぐらいから
年越しだもんね、
J-WAVE で、うん、もう J-WAVE 行ってからずっとしたら、いや俺やっちゃったんですよね多分もう夏はないと思いますって言ったら、うん、なんとかその後マネージャー謝りとか言って、うんうん、わだかりもありも全然そうなのなく、めでたく今年の夏もね、
お
ー、
ロッキンオンロッキンジャパン出ますけど、
今度はライブでだいぶですか、
うん、ただ今年の夏はそれ、 それがあってかどうか、なぜか DJ は一切呼ばれなかった
そうですね、やっぱね、向こうもね、ある程度厳しい、
ね、ある程度そこはね、
そうだね、
あ、なのか知らないですけど、だから、まあ、じゃあライブってちょっと危ないですね、
ライブはねちょっと危ないですね、
そんなことはね、終わったり始まったりしますね、
そうなんですよ、
まあ、じゃあ有無的には、じゃあその当時の思い出としては、
うん、そう、なんかね、そのやっぱね、日高さんってそのね、さっきも言ったけど、すごいぶっちゃけ超めんどくさい人ではあるんですけど、
あんまね、僕らからするとどっちかというと楽しい人で、めんどくささは外は分かんないじゃん、
そうそう、初めはそうなんですよ、大体半年、1年後ぐらいに結構めんどくささが
出てくる、
ちょろちょろ出てくるような人で、
なんだかんだ渡辺ベイビーとどっちがめんどくさい、渡辺ベイビーと同い年だからね、
あ、そうか、
あ、そうだよね、渡辺くんよりも全然めんどくさそうですね、
渡辺くんよりめんどくさい、
うんうんうんうん、
渡辺くんのめんどくさはまたちょっと違うめんどくさ、うんうんうん、
ただまあめんどくさいものの、まあ、この根が悪い人じゃないんですよ、全然ね、
根はいい人でしょうね、
根は超いい人だし、でも誤解されやすい、すごい、
あ、
だからなんかこのよくしてくれる部分もすごい思い出としてあるんですよ、
うん、
たまたま嫌な思い出がちょっと増えちゃったというか、それを超えちゃった、
だんだん愚痴大会が
超えちゃった感じはあるけど、でまあそのなんかね、やっぱいい思い出というか、いい、例えばなんか取材をするときとかに、取材のな、俺とかさ全然ね、22、23のさ若造がさ、取材とか行ってもさ分かんないわけじゃないですか、やっぱ、で俺は一番最後に入ってるし、バンドの中でね、で割と入ってすぐになんか取材とか起こったりすると、こうどういう風に答えるもんなのかとかもちょっといろいろ分かんなかったりするんですけど、そういうのとかを結構ね丁寧に教えてくれたりする
んですよ、手取り足取り教えてくれた、
手取り足取り、まあそうだね、なんかこういう風に答えた方がいいんでみたいなこととかを言って、でもそれ、まあ、
あの人もともとレコード会社にいたわけでしょ、
そうそう、でそこら辺がすごい親切なところもあるわけ、
うん、
でなんかその時は分かんなかったけど、後からあ、そういうこと言ってたんだみたいなことが結構ね、後々そういう言動としてあったりもするんですよね、うん、
なるほどね、
で根本的には悪い人じゃないんですよ、そういう意味で、でもなんか急にガッて売れちゃって、ビークルが、でそれまでレコード会社の社員で、うん、まあ、持ってない生活をしてたんですよ、日高さんはね、で突然こうチヤホヤされちゃって、
あ、渡辺ベイビーと同じパターン、
そうそう、ほんで天狗になっちゃったりもするんじゃないですか、そうなった時って、
はい、
でなんかこううちらもまあ若いし、今だったらちょっとやりすぎじゃないとか言ってたかもしれないけど、20代前半のやつらに、まあ、そう止めたりとかね、苦言を呈すようなことができる、
でも別にそのさ、うん、あれでしょ、
なくて
超巨乳を両側にはべらせて六本木やるみたいな、そこじゃないでしょ、天狗になったって、
そうだね、まあそこそこの巨乳ははべらせたと思うけど
いや、うん、すみません、巨乳のとこじゃないですよ、別に今重要なところそのくらい遊んでたのかみたいなことだったんで、
いや、それは遊んでたよ、
ああなるほどね、
またね、そのこそこそ言っ ちゃうんですよあの人。
あ、こそこそ言っちゃうと
か、なんかさちょっとペロッとセックスしてくるわみたいな感じだったら、うん、
ペロッとセックスしてくるわだったらいいとい
いけど、うん、ちょっとなんか
俺嫌だけどね、渡辺くんがペロッとセックスしてくるわって言われたら渡辺くんペロッとセックスしてくるわだけは言わないでもらっていいですけど勝手にこそこそやってていいですよ俺こそこそしてほしいもん。
あれがなんかちょっと、うん、もうちょっとなんかこう、うん、なんか極端に言うと俺ちょっとギターの練習するからよ極端に言うとね、ああそういう感じで、ああ、あらまあストイックな方ねっていう感じなのに、それで騙し通してくれればいいのに、なんかどっかからの情報でこの間セックスしてねみたいなことがバレちゃったりすると、
渡辺くん の, あのちょっと銀座に行ってくるみたいなこと、
そうそうそう
何をやってんのかよくわかんないけど銀座だって言えば許されるみたいな。
それ今だったら全然面白いんだけど、やっぱ若い時って
まあね、
なんかちょっとちょっとしたことでこうイラッとしたりとかする瞬間もあるじゃないですか、うん、俺練習していくかお前らも練習しとけやみたいなことを言いながら自分だけセックスしにいっちゃったとかいうことが増えると、
ああなるほど、
なんやねんっていうふうに思うのがやっぱ当時は若かったからね、
なるほどね、
あったりするんですけどね、
練習をしてたふりをしてセックスをしてたというのが一番の重大な問題だ。
例えばね、例えばそんな巨乳じゃなかったけど、
解散
で巨乳じゃなかった。
これね本当に日高くんとかね今のビークルファン聞いたらねがっかりするよ。一番の問題はあの人は練習するってセックスしてました。
そんなそんな言い方はしないけど、
今回の今回の解散もそう
だもんね。きっとこれ練習つってセックスしてんだろうなっていう。
だけど本当ね誤解をね受けやすい人では本当あるんですよあの人。悪い人じゃないし、すごい、別にあのちょうどいい距離感を持ってれば仲良くできるなっていう気もしますけどね。
まあね、
うん、
まあ日高君とにかくちょっと年上だっていうのはね意外とね、
そう
だって考えてみたら小田健と同い年だからね。
そうなんですよ。
ほうほうほうほう。だからさ、
そうなんだよね、
その解散だなんて言ってますけど、うん、その小田健と同い年っていう歴史を考えたら小田健なんてもうずいぶん前にそのある意味伝説化して、うんうんうん、13年間ライブやんないで今回、うん、やったりしてるわけじゃない、うんうんうん、みたいなもう年なんですよね。
そうですよ。
とか小山田君とかこの間YMO と一緒に、うんうん、まあまあもともと仲いいのはあったけど、うん、YMO のバックに小沢君や、うん、小山田君やってテレビ出れたりとかさ、うん、もうある種そのくらいの年なわけじ
ゃん、うん、そうなんですよ
年齢的にもね。
結構見た目が結構さ若く見えるからね。
見た目は若いし、その若い人たちとやってるから、うん、あたかもこう新人バンドがガーッと行って解散するみたいに多分一般から見ると思うんだけど、
ね、
そんなことないですよ。全然年の人だからね。
全然年で、その都心の見えないギャップがまたね、
都心のって言うとまたあの東京とかそういう話になって
きますね。都市がね、都市が見えないギャップがまたなんかこういろいろ人間関係で面倒くさくしてるとこもあったりするんですよね。若者がさやっぱなんか軽いタッチでさ日高さんとか言ったりするのがね、
本人は舐められたくねえ
だしね。そうそうそう、
多分あると思う。だから日高くんより年下で、逆に言うと日高くんを全然下の最近出てきたビークルの20代ぐらいの子だろうと思ってる人も
いるよね
中には。
うん、顔隠してるからね、かなりね。
だから若いバンドで一緒のつもりのやつもいるだろうし、なんかね、ビークルと俺ら同期っすよねみたいないやもう俺45だしみたいな、
いいおっさんだからさもうみたいない
るでしょ。
そうなんですよね。
まあ、そこらのことも関係してるんじゃないかな。
そうそう、でもあった ね, ね。
じゃあもう最後にね、
はい、
産むからまあ残り何ヶ月になったビートクルセダーズに向けてのこう一言ね、
こう
元メンバーとして。
俺はね一個だけこうね、まあ、だんだんしな音楽の内容とかまあ聞いてないですけど、はい、ちょっとこうやっぱねメジャーに行くとおとなしくなるっていうよく話を聞くんですよ、はい、ね、ちょっとこう、まあ、悪く言うとすごい予定調和になったりとか、ハプニング性がねなくなったりとか、凶暴なことをやらなくなったと言われてますけれども、うん、あと 3ヶ月ぐらいか、はい、間にちょっとね昔のようなこうやんちゃなことをね、はい、もう終わるんだから、はい、しでかしてほしいなと思ってます。
この 2,3 ヶ月で、
はい、
もう新たなるやんちゃ伝説を作ってほしい、
いきなり乱入して殴りかかればいいじゃん。
ウムがダイブしてキーボードのケイちゃんのさキーボード倒せばいいじゃんまず。
まあでもスタッフとかもさ俺ビークルとか知らない人も当然いるじゃん。
まあもういるでしょ。
なってね、完璧にだもう侵入者だよね。
侵入者、
侵入者現るみたいな感じでさ、もう四つん這いにされて、四つん這いじゃない、なんか羽交い締めされてさ、もうすげえ連れてかれるかっこ悪い姿だけがテレビに映ったりしそうだよな。
だってさ、その時のファンからしてみればさ、自分でキーボード倒しといて逆ギレしたヒゲって思われてるわけでしょ多分。
だからね、そこだけ見た
ら、ね、そこだけ見てたらね、まあ、ね、うん
うん、いいよ、だってあの音玉全然いけるからさ、ちょっと音玉最後のライブなんか仕込もうか、俺こちらからの刺客として何か
それね、ちょっとね、なんかしでかしてほしいですね、まあ、あるいはしでかすかもしれないから気をつけろよってことですよね、はい、
そう、気をつけろ、うん、結構でも音玉そんなギャグわかるみたいよ、なんか渡辺くん言ってたけど、それこそ、うん、なんだ、カジ君が、うん、カジ君が何かやったっつってたら、なんか忘れたからいいやでも音玉は結構本当に近いから、割としかもその軽くそういうことがもうほらフジロックとかロッキオンみたいにもう完璧に使えてるもんじゃなくて、
あ、もっとゆるゆるな
感じ、もっと乱入したりとかいろんなのがゆるゆるらしいんで、いいんじゃない、そこで最後
じゃあなんか
俺も行こうかな、そしたらホフで行こうかな、
じゃあみんなで
多分渡辺以外絶対出るんだよ、折衷ブースがあって、折衷ブースね、
みんなでキーボードを倒しに行こう。
まあ携帯もからしたらすごい迷惑だけど。なんで俺がこんなことされました
か。ケイタ君の出しで多分ね、今となって。
そう
日高さんの持ち物じゃないからね。
そうだよね。ケイタ君が怒るだけだ。
そうそうそう。
ああというわけでね、でちょっと、
はいはいはい、
今週は、
はい、
ビートクリスタルズについて熱く語りました。はい